よりこのちょっと聞かせてもらいます。はい、よりこのちょっと聞かせてもらいますのコーナーでございます。はじめにもご紹介をさせていただきましたようにですね、今日もスタジオにですねゲストの方をお招きしています。改めてご紹介をさせていただきましょう。はい、神戸長田ライオンズクラブの、会長さん。
はい、藤尾と申します。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、チャタナイト30周年の大会委員長の天竹でございます。
はい、よろしくお願いいたします。
幹事の丸橋でございます。はい、今の2人にこつかれております。
よろしくお願いをいたします。はい、まずですねこのライオンズクラブってどんなとこかなっていうのをお話ししていただけますでしょうか。
なんで私ですか。
はい、もうどなたでも、
はい、ライオンズクラブといいますのは社会のために何か役立ちたいけれども、はい、仕事が忙しくてできない、はい、そういう人たちが、はい、少しばかりの、時間と少しばかりの労力と、はい、少しばかりのお金を持ち寄れば何か社会に役立つことができるということで、はい、集まってる、奉仕団体です。
はい、会長の藤尾さん、
はい
はい、ライオンズクラブさん今ね、この番組の間にですねお話をこう少しずつこう伺ってたんですけれども、やっぱライオンズクラブさんは今一番大事にしていることは何ですか。
ライオンズクラブと姿勢ですか。
はい、
やはりライオンズクラブ今言った奉仕の精神を一番大切にして、やはりいろんなことを継続していくというのが一番大切なもんじゃないかなと思ってるんですけどね、
はい、地域に根ざすライオンズクラブということなんですが、
はい
はい、どうですかその地域に根ざしていくその地域うまくいってます今。
うまくいってるんじゃないですかね。
永田ライオンズクラブはいろんなところで、耳にします目にしますし、はい、
なかなか、
うん、身近な感じしますけどね。天竹さんなんかよくイベントにしょっちゅう顔出してます、うん、タモンさんもお世話になってます、うん、マラヤさんは個人的に不動産お世話になりました
。それ日村さん個人的にほんま個人的になんか家こうたらしい。
いやでもねなんかねベトナムの人が、うん、なんか家借りる借りないで、うん、わざわざマラヤさんの奥さんがね、はい、高取教官で昔訪ねてきてくれたことあるんですよ。
はいはい、
ね、
震災直後、うん、生活習慣の違い
で、ね、
いろいろトラブルがあって間に入って大変でしたね、
うんうん、
これからの活動としてはどういうことをこうしていかれるんですかね。
そうですね、はい、ちょっと過去形になるんですけど、はい、先週に9月23日に、はい、うちの式典が終わったんですけど、まあ、その式典の当時にはやはりいろいろな行事を、うん、行いたいということで、うん、記念行事を行ったんです、
はい、ま
あ、それに今回初めて海外役ということで、はい、カンボジアにいろいろなことをやってまいりました。9月23日がチャーターナイトですので、はい、それに向けていろんなことをしようと思った時に、はい、今年の初めに、神戸市外国語大学の方から、はい、机と椅子が古くなって、はい、また生徒の身長が伸びたので、はい、20何年使っておるので、はい、ほかさないといけない、はい、でもやはり昔のものですから結構いい品物、はい、ほかすにもお金がいる、うん、興味もったいない、うん、どこかもらえるとこがないかということで、うん、私どもで2年前に、うん、カンボジアの シェムリアップなんですけどね、うん、アンコルワットの17キロぐらいのところに、うん、トロピアントム丹門小学校いうのを作っておるんです、うん、そこにまあ継続にいろいろしよったんですけど、うん、まあ、そこにもらってもらえないかという相談事があって、はい、まあ、我々の奉仕することにはちょうどいいことなので、はい、あまりお金がかからない、今先ほど言われたようにライオンズクラブはいろんなもの高いものを、ね、時計を、と作ったりとか、はい、いろんなものをしたりするんですけど、その今無駄になったものをどっかで有効的に使えないかということで、はい、それにうちが協力させていただくかということで、椅子を、はい、私どもの学校では300しかいらないのですが、はい、他にももらってくれということで、1300いただきました、
はい、
これ1300はタダなんですけど、うん、向こうに運ぶのにコンテナ5台で400万から500万ぐらいのお金かかります。ここら辺はもう 神戸市外国語大学とうちの永田とで協力しまして、はい、協力者香港の OCL いう、コンテナ会社、うん、神戸の三級運送会社、ここら辺がボランティアで全額投資していただきまして、
あ、そうですか、
500万の金がクリアして、うん、わお、無事向こうに着きました。これで我々その時に、まあ、向こうの運送料は一部うちの方でも世話したんですけど、まあ、向こう行くのに行くのに何かないかということで、向こうの方から学校の通学路が水であふれます、そこに橋を作ってくれないかと、まあ、基金は100万からなんですけど、少ない金額なんですけど、まあ、100万ちょっとしんどいなということで、これはもう向こうのお金半分、永田ライオンズクラブのお金半分、50万ずつで架け橋にしようかと、お金も架け橋、これまあ、うちのメンバーの方からいろいろ話まとめまして、カンボジアの子どもたちに愛の架け橋というテーマで、向こうにボランティア活動してまいりました。そしてまた同時に永田区内の団体の方からいろいろ折り紙などを折っていただきまして、はい、段ボール箱で14箱ぐらい、箱を思いましたら一つの箱がまたそれも2万円かかります、この運送料28万円、これはダメだったということで、まあ、軽いですから、メンバー15人、メンバー10人とボランティア5人、15人がカンボジアに6月23日の日に行ってきました。その時にみんな手荷物で持ってきました、
その
折り紙を
ですか、
はい、これで行って我々22日の日に着いたんですけど、はい、同時に動いておりました、その椅子机、はい、向こうで贈呈式をやらないといけなかったんですけど、はい、着いたのが21日の夜中、あ、これ22日の日に動かして、はい、我々が行った時にはギリギリ間に合ったということで、まあ、無事向こうで贈呈式もやってまいりました、そしてこの間9月、先週の9月23日には、まあ、それのうちの式典の中でそのお披露目もさせていただいたんですけど、これで、2年間の分をビデオ、DVD にまとめまして、これで会場の方で流しました、流して終わって明るくなった時に紹介した時にカンボジアの子どもたち生徒2人を連れてまいりました、校長先生とコーディネーターと4人で会場の中におっていただいて、これで今度外国語大学の学長に俺の言葉を述べてもらいました。だから初めての海外で奉仕することはなかなか難しいんですけど、それはまあ成功裏に終わったように思っております。これが今の近況なんですけどね、
やっぱりいろいろ規制とかあるんですか、外国で動こうと思うと。それなりにその
外国で動くのは規制というよりもですね、そのいろいろそのボランティアで動くに関しても通関手続きとかいろんな問題が大変難しいんですね、当初1300のうち500はラオスに行く予定だったんです。でも向こうの受け入れ状態が受け入れられなくて、その500も浮いたんでうちの方にもらってもらえないかというふうになって、これでうちでも1300もらいまして、この時は300、それで500が今向こうの首相がフンセン首相なんですけど、その首相が今立ててる学校に500持って行って、それであと300は中学とかどっかの方に行ったらしいと。これで向こうの近況を聞きましたら、その情報を聞いたりとか付けを見に来たよその学校がうちにも欲しいからいうことで言うてくれ言われたんですけど、もう机もありませんし送る力もありませんというのは現状です。
ああ、そうですか、
はい、
カンボジア今その子どもたちっていうのは学習できるような状況なんですか。
今ちょっとね、新助がテレビでよくやってますから、はい、だいぶ有名になったんです。当然神戸藤原紀香、あれが学校も2校を建ててるとか、イオンが100何校建ててるとかいうことで、結構建ててる状況は多いんですね、
はい、
でこの間来た子どもも小学校3年生なんですけど、12歳13歳、というのは入ったのが3年前、10歳11歳で入ったらしいんでね、今12、13で小学校3年生になっておるんですけど、事情としては本来6年生までなんですけど、学校の屋根がないんで3年で大体打ち切る、まあ、それとやっぱり授業ができない、先生がいない、うちの多聞小学校も5クラスあるんですけど、残念ながら先生が3人しかおりませんので、2つはあとちょっと遊び場みたいになっておるんですね。
天竹さんもカンボジア行かれたんですか。
行ってきました、
カンボジアでやっぱりああいう戦争とかいろんなことがあって、そういう後遺症とか子供さんたちもおられるんですよね、やっぱり。
観光地の周辺には確かにそういった、地雷でというお三方も見ました、ただやはりまだまだね、学校に行けない子どもたちもたくさんいるように、
貧富の差
です。結構まだありますね。
ストリートチルドレンみたいな、そういう子どもたち
観光地にはたくさんいらっしゃいますね。
そういう子どもたちを見て、日本の子どもたちってやっぱり恵まれてるなって改めて感じます
か。恵まれてるという価値観はどういう価値観かにもよるんですけど、やはりこう日本が今まで順番に追ってきた今の状況の中でね、必ずしもこう今の日本の子供たちの方が幸せかなと思うと 100% は言いにくいな部分もあるんですけどね、ただその、貧富の差とか食べ物のとかいうことに関してだけ言えば、日本の子供の方が十分なんですけど、まずその今ライオン不二雄も学校建てようかという気持ちになったのも、やはり目の輝きが違うという純粋さとか、それから向こうの宗教心とか、そういうところはですね、まだまだ見習うとこが日本のこともあるんじゃないかなと思うとこがたくさんありますね。
丸橋さんも行かれたんですか。
もちろん
カンボジア、
去年今年と2回行くことになりました、
2回行かれて、その1回目行かれた時と2回目行かれた時と状況っていうのはやっぱり変わってます。
いえ、変わってません。
変わってませんか。
変わってないです。
丸橋さんは感じられたこと、どんなこと感じられたんでしょうね。
とにかく敬虔な仏教徒の国ですし、子どもたちの本当に純粋な、礼儀正しさですね。みんな裸足なんですよ。ヨレヨレのものしか着てないんですよ。サンダルか裸足、そういう子どもたちの目はいいですね。キラキラ輝いてましたね。写真で撮ってきました、会長とどのこの写真を掲示するかで喧嘩になりまして、私はこちら。
でもそれだけ素晴らしい、
本当に可愛いんですよね。
海外だけじゃなくて、でも長田のライオンズクラブは国内 で今度はひとりさん、我々が出る171、ずっと女性をしてるんです
ね、本当にありがたいことで、
ありがたいことです。
ありがたいことでございますよね、本当に。なんかね、援助していただいて、
11月の16日
ね、本当に私も初めて外で番組をねさせていただくんですけれども、ぜひよろしくお願いいたしますということでね。
これはあれですか、
いやでも、
石倉さんとの出会いなんですか。
そうですね、最初石倉さんとの出会いから、石倉さんが、1月11日を忘れないようにという、171を立ち上げて徐々にこう拡大版になってきたり、そのずっと経緯で、お世話をさせていただいている、
13年だってもね、ずっと続いてますもんね。
そうですね、
なんか私ね、正直皆さん前に申し訳ないんですけどね、ライオンズクラブって
偏見持ってた
でしょ。そう、金持ちのおっさんのドラフや
思い最初のね、打ち合わせの時そんな顔してるなって
。そう、前で暇なんかしてゴルフ行ってみたいな、なんか
大変ね。聞いていただいていいです。今のカンパジェのアクティビティも金持ちの道楽でやってません。
本当に汗かいてますよね。聞いたら
神戸市外国大学の余ってどうしようかというもの、それからこちらで必要としている私の取り付いただけです。それから折り紙だってカンボジアの子供にといって作っていただいたボランティアの方々の、向こうの子供たちに届けただけです。 それが本当 の、あの奉仕活だと思ってますので、一つかお考えを改めていただきました。
本当に今日はですね、
勉強になりました。
改めてですね、本当に何してんねやろで奉仕みたいなね、なんか障害児に関わってとかね、本当にね、あの正直本当はあのね、あの今日ですね、気にですね、考えを改めさせていただいてですね、はい、本当にね、あのこういう活動してる、ね、方たちがあのいてはるんやでっていう、なんかもっとこう広い範囲でね、知っていただけたらあのいいかなと思うんですよね。あの本当に皆さん地域に根ざしてね、今あのとあの頑張ってはると思うんですけれどもね、これから本当にあのもっともっとこう皆さんのようなこう活動される方がですね、大事になっていくようなね、こう時代になっていくに違うかなと思うんですけどね、今のこの時代の中でやっぱりなんかこう人と人の触れ合いみたいなね、なんか高さっていうか、なんかそういうのがこう生まれてきたらいいかなと思うんですけれどもね、はい、はい、あのこれからですね、まあ、カンボジアも含めてですね、もっとあのね、日本の子どもたちもまだまだね、やっぱりいろんなことをもっともっとこう、あ、知ってもらえたらいいかなというようなことたくさんあるんでね、そういう活動もしていただけたらなと思うんですけどね、はい、今日はですね、神戸永田ライオンズクラブの皆さんに来ていただきました。まだまだお話を伺っていきたいんですけど、また来ていただけますか。
はい、ありがとうございます。
1ヶ月に1回ね、本当ぐらい来ていただけて、
半分待ったらいいけどね。
そうですね、また
17日で次はお会いできる。
そうですね、はい、はい、またこんな活動しますとかね、ありましたらまたお知らせいただけたらなと思うんですけれどもね、はい、本当に今日はどうもありがとうございました。